道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演の、その宴席の真っ只中を駆け抜け、主演の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んでいく太陽の10倍も速く走った。一団の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃はあの男も貼り付けにかかっているよ。ああ、その男、その男のために私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げメロス、遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。風体なんかはどうでもいい。メロスは今はほとんど全裸体であった。呼吸もできず、二度三度口から血が吹き出た。見える。遥か向こうに小さくシラクスの死の灯籠が見える。灯籠は夕日を受けてキラキラ光っている。ああ、メロス様。うめくような声が風とともに聞こえた。誰だ？メロスは走りながら尋ねた。フィロストラトスでございます。あなたのお友達、セルニンティウス様の弟子でございます。その若い石工もメロスの後について走りながら叫んだ。もうダメでございます。無駄でございます。走るのはやめてください。もうあの方をお助けになることはできません。いや、まだ日は沈まぬ。ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し、もうちょっとでも早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メルスは胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより他はない。やめてください。走るのはやめてください。今はご自分の命が大事です。あの方はあなたを信じておりました。刑場に引き出されても平気でいました。王様が散々あの方をからかっても、メロスは来ます、とだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついてこい、フィロストラトス。ああ、あなたは気が狂ったか。それではうんと走るがいい。ひょっとしたら間に合わぬものではない。走るがいい。ユーニアを呼ぶ。まだ日は沈まぬ。最後の死力を尽くしてメロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きな力に引きずられて走った。日は、ゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとしたとき、メロスは疾風のごとく形状に突入した。間に合った。待て、その人を殺してはならぬ。メロスが帰ってきた。約束の通り、今帰ってきた。と、大声で形状の群衆に向かって叫んだつもりではあったが、喉が潰れて、しばがれた声がかすかに出たばかり。群衆は一人として彼の到着に気がつかない。すでに貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリヌンティウスは徐々に吊り上げられていく。メロスはそれを目撃して最後の言う、戦国、濁流を泳いだように群衆をかき分けかき分け。私だ、ケイリ。殺されるのは私だ。メロスだ。彼を人質にした私はここにいる。と、かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に登り、吊り上げられていく、友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ、許せ、と口々にわめいた。セリヌンティウスの名はほどかれたのである。セリヌンティウス。メロスは目に涙を浮かべて言った。私を殴れ、力一杯に頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セルヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいになり響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。同じぐらい音高く私の方を殴れ。私はこの3日の間、たった一度だけちらっと君を疑った。生まれて初めて君を疑った。 君が私を殴ってくれなければ私は君と抱擁できない。メロスは腕にうなりをつけてセレヌンティウスの頬を殴った。ありがとう友よ。二人同時に言い、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きにおいおい声を放って泣いた。群衆の中からも虚偽の声が聞こえた。暴君ディオニスは群衆の背後から二人の様をまじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。お前らの望みは叶ったぞ。お前らはわしの心に勝ったのだ。真実とは決して空虚な妄想ではなかった。どうかわしも仲間に入れてはくれまいか。どうかわしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。どっと群衆の間に歓声が起こった。万歳、王様万歳。一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。良き友は気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。このかわいい娘さんはメロスの堕胎を皆に見られるのがたまらなく悔しいのだ。勇者はひどく赤面した。